新約聖書310ページ、ローマ人への手紙8章31節から39節。ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。しかしこれらすべてにおいても、私たちは愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。聖書の言葉は以上であります。今日はですね、昭天社記念礼拝ということで、先に召されたこの地上の生涯を終え主のもとに召された方々を覚えつつ礼拝をお捧げしています。今日紹介させていただいた兄弟姉妹52名ですけれども、本当にそれぞれ皆さん生きた時代といいますか、年代、そして場所も様々であります。それぞれにいろいろな思い出や関わりがあることだと思うんですけれども、ただ同時にですね、大切な共通点があるんですね。それはこの52名の方々は、皆さんイエス・キリストを救い主と信じる信仰に導かれ、私たちの教会に加えられた方々であるということです。これが本当に大切な共通点ということですね。ではそのイエス・キリストを信じるということ、そしてそのイエス・キリストを信じるクリスチャンの生涯には、どんな特徴があるのか、どのようなものなのか、今日はですね、今回お読みした聖書の言葉、パウロというイエス・キリストの弟子が書いた手紙ですけれども、ここではですね、イエス・キリストを信じるクリスチャンがどういう存在であるのか、それが特に教えられているところです。ここから改めてクリスチャンということがどういうことなのか考えていきたいと思うんですね。31節ですけれども、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。クリスチャンというのは、イエス・キリストが私の罪のために十字架で死なれ、蘇られたと信じるものであります。イエス・キリストの十字架の死ゆえに、それゆえに私の罪が許されている、義と認められている。ではこういうクリスチャンについて何を言うことができるのか。パウロは、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。こう書いています。神が味方であるなら、誰も私たちには敵対できない。私たちが恐れるようなものはない。私たちに敵対してくるものはもはやないのだと、 まあ、そういうふうに言うわけですね。クリスチャンというのは神が味方でいてくださり、キリストにある神の愛によって守られている、保たれている、そういう存在であるとパウロは言っています。しかしどのようにして私たちは神が味方であると知ることができるのか、信じることができるのか、どのようにして私たちは大きな神の愛を知ることができるのでしょうか。32節からのところでですね、パウロはそれを説明しているんですけれども、32節から特に34節のところですね。イエス・キリストの生涯において、そこに神がどれほど私たちを愛しておられるのか、神が本当に私たちの味方でいてくださるということがイエス・キリストの生涯に表されていると、そういうふうに語っているんですね。どのようにしてイエス・キリストの生涯に神の愛が、私たちに対する神の愛が表されているのか、特に見ていきたいと思いますが、まず32節ですね。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。神の御子イエス・キリストは十字架で死なれました。これはイエス・キリストご自身が何か死に値するような悪を行ったからではありません。いや、むしろ罪を犯されなかった、罪のない生涯を歩まれた、その方がイエス・キリストです。私たちの罪の身代わりに十字架で刑罰を受けられた。ですからここにまさに神の愛が示されています。ご自分の御子さえも惜しむことなく与えてくださる、そういう神の愛が表されています。でこのことは、まあ、聖書の本当にいろいろな箇所に、多くの箇所で書かれていることですけれども、一箇所だけ確認したいと思いますが、ヨハネの福音書3章ですね。ヨハネ3章16節ですけれども、もう覚えておられる方も多いかと思いますが、ヨハネの3章16節にはこのように書かれています。新約聖書180ページですが、ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神がイエス・キリストをこの地上に使わされ、そして十字架で私たちの罪の身代わりに罪の刑罰を負わせたのは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここに神の愛が本当に大きな、ご自分の御子を一人をさえ犠牲にする、そのような愛が表されているということですね。改めてローマ8章の方戻りますが、続いて33節ですね。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。神が義と認めてくださるのです。イエス・キリストを信じる者を神は義と認めてくださる。義と認めるというのは、神の前に本当に正しいものとされる、罪が許されるということです。神様の前に私たちは罪人であり、罪を許され義と認められる、私たち自身にはそういう資格やそういう権利など、まあ、全くないわけですね。しかしただイエス・キリストの十字架の贖いのゆえに私たち義と認められることができる。このことも一箇所聖書を確認してみたいと思いますが、まあ、同じローマ人への手紙の最初の方ですね、3章、ローマ3章23節から、新約聖書の302ページですが、ローマ3章23節から、 すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。すべての人は罪を犯し神の栄光を受けることができない。神の前に罪あるものは本来罪あるものなんですね。しかしただ神の恵みによりキリストイエスの贖い十字架によって私たち自身の功績ではなくてこのイエス・キリストの十字架の贖いによって義と認められる、罪が許されるということです。そしてまたローマの方戻りますが、さらに8章34節ですね。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。この34節はですね、33節を少し言い換えている、別の視点から説明しているところですね。誰が私たちを罪ありとするのか、誰が私たちを有罪宣告するのか、最終的な裁きのまでですね、あなたは罪がありますと有罪宣告するのか、そのようなことができるのかということですね。イエス・キリストは私たちの罪のために死なれました。しかしそれだけでなく、よみがえられ天に上り神の右の座についておられる。神の右の座についているということは、父なる神様の最も近いところにおられ、父なる神様のもとで最高の権威と権力を持っておられるということですね。そういうイエス・キリストが父なる神様の最も近いところで私たちのために取りなしていてくださる。この取りなすというのは、私たちの罪のため神に許しを求めて私たちの代わりに祈っていてくださる、許しを求めて神に懇願していてくださるということです。あるいは取りなしてくださるというのは、神の法廷、神の裁判所においてイエス・キリストが私たちの弁護人として私たちを弁護し許しを求めていてくださる、イエス・キリストのゆえにこの人を許してくださいと祈っていてくださるということです。このように見ていきますと、私たちの罪が許され、私たちが義と認められるためにイエス・キリストが本当に大きなことをしてくださったということが分かってきます。十字架の死において私たちの身代わりとなってくださった、そしてよみがえられて私たちのために罪の許しを求めて私たちを弁護し祈っていてくださる、取りなしていてくださるということです。で、このことが本当に分かってくると、誰がこのようなキリストの愛から私たちを引き離すことができるのか、いや、どんなものもこのようなキリストの愛から私たちを引き離すことなどできないのだと、そう確信することができます。イエス・キリストを信じ罪を許されたクリスチャンは、こういう大きな神の愛を経験した人、神の愛に守られて神の愛のもとに行こう、そういう存在であるということができます。今日特に昇天者記念礼拝として召された兄弟姉妹たちのことを考えていますけれども、兄弟姉妹の生涯考えてみますと、それぞれに神の愛に守られて神の愛のうちに生涯を歩んだ方々であるということができるのではないでしょうか。こういう神の愛のうちに行こうている方々であるということですね。35節、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。 イエス・キリストにおいて表されている愛があまりにも大きい、あまりにも確かなものであるので、どんな苦悩や苦難、迫害も私たちをキリストの愛からは引き離すことはできない。もちろん一時的にはですね、苦しめられたり悩んだり落ち込んだりすることがあるかもしれません。しかしキリストにおいて表されている愛は、そういう苦難や苦悩よりも大きなもの、より確かなものであります。まあ、あまりにもちょっと卑近な例かもしれませんが、まあ、こういうことを少し考えることができるかなと思うんですね。私たちも、まあ、友人関係といいますか、人との関係で、まあ、本当に信頼できる、まあ、友がいる、仲間がいるとする、いるとしますね。何か本当に私に良くしてくれた方がいる、そういう方がいると、そういう方が待ち合わせの時間に遅れていても、なかなか現れなかったとしても、私たちすぐに裏切られたとか、あ、この関係はもう終わってしまったとか、そういうふうには思わないはずですね。遅れていてもきっと何かがあったのではないか、何かがあって理由があって遅れているのではないか、まあ、そして、最終的にその日には現れなかったとしても、まあ、後で何か、してくれるはずではないか、まあ、そういうふうに考えると思うんですね。まあ、これと同じということができるかどうか、ちょっと、まあ、あまりに簡単な例ですけれども、まあ、同じようにキリストの愛が本当に私たちにはっきりと示され、表されている、そしてそれがあまりにも大きいとき、まあ、現実には目の前には苦悩や苦難があったとしても、いや、キリストの愛はそれよりも確かなもの、大きいものであると私たち言うことができるのではないでしょうか。キリストの愛から私たちが引き離されることはそれでもないということです。36節ですが、こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。ここ少し分かりにくいところかもしれません。これはですね、旧約聖書の詩編44編というところを引用している言葉なんですけれども、で、まあ、この引用はですね、私たちここでなぜ私たちがキリストの愛から引き離されないのか、そういうさらに説明があるんじゃないかと期待すると思うんですね。で、ただこの36節はですね、なぜ私たちがキリストの愛から引き離されることがないのかを説明しているのではないんですね。そうではなくて、神に選ばれた神の民であっても、一時的には神から見放されているように感じることがある、一時的には神から見放されたように感じるような苦しみや危険がある、それを説明しているところですね。苦しみや危険の中で恐れや戸惑いを私たちは感じます。そして何よりも神に見捨てられているのではないかと思ってしまう、そういうことさえあるんですね。で、まさにこの引用しているところですね、詩編44編の言葉ですが、あなたのために私たちは休みなく殺され、ほふられる羊とみなされています。この言葉も神に見捨てられたように感じている人の言葉、思いが表されているところですね。あなたというのは神様のことですけれども、神様がすぐに助けてくださらないので、なかなか助けてくださらないので、私たちは休みなく殺され、ほふられる羊のように見なされている、だから早くこの苦しみから助け出してください、救ってください、そういう、まあ、祈り願いが表されている箇所なんですね。ですからパウロはこの苦しみの中で救いを求める祈り、これを引用することで、神に選ばれたもの、救われているものであっても苦しみを経験し、神に見放されているように感じることはあるのだと言ってるんですね。 そういう現実が全くないわけではない。いや、そういうことさえ起こり得ると言っているわけです。しかし、37節が大切です。37節、しかし、これらすべてにおいても、私たちは愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。パウロは、しかしと書いています。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストの十字架による許しと救いをいただいているクリスチャン。確かに一時的に苦しみや困難を経験し、そこで神から見捨てられているように感じることさえある。しかし、そういうすべてのことにおいても、私たちはやはり圧倒的な勝利者となることができる。私たちは神に見捨てられているように感じることがあっても、それでもキリストの愛から引き離されることはない。で、ここでは特にですね、この私たちを愛してくださった方によってというところが大切であると思います。パウロは私たち自身の何か忍耐力とか、我慢強さとか、信仰の強さ、そういうものによって圧倒的な勝利者になると言っているのではないんですね。そうではなくて、私たちを愛してくださった方によってと言っています。なぜクリスチャンは神の愛に守られていて、神の愛のうちに生きることができるのでしょうか。それはクリスチャンが何か特別な人だからではないんですね。イエス・キリストの生涯において、特に十字架と復活において、私たちに対する愛がはっきりと示されているからです。で、これはもはや私たちの性格とか努力とか考え方によることではないんですね。そうではない、神がイエス・キリストがすでにしてくださったことなんですね。ですから私たちは一時的に苦しみを経験し、自分自身に絶望してしまうような時でさえも、私たち自身によってではなくて、私たちを愛してくださった方によって勝利者となることができる。最後にパウロは強い確信を表明しています。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。地上の生涯の終わりである死さえも、私たちをキリストにある神の愛から引き離すことはできない。なぜでしょうか。それはイエスキリストが十字架で私たちの罪のために死なれ、いや、死なれただけでない、三日目によみがえられたからです。そしてイエス・キリストを信じる者には、主イエス様と同じ復活の命が約束されている。そうであれば、もうもはや死であっても、私たちをキリストから引き離すことはできないんですね。この地上の死さえも、私たちをキリストから引き離すことができないとすれば、なおさら他のどんなものも、私たちをキリストの愛から引き離すことはできないということができます。イエス・キリストを信じ、イエス・キリストによって罪許されたクリスチャンは、このような神とキリストの愛のうちに生かされているものであります。今日特に覚えている召された兄弟姉妹も、このようなキリストの愛をいただいて、キリストの愛のうちに守られている方々であるということができます。もちろん地上の生涯においては、さまざまな苦しみや困難、戦いを経験されたことと思います。そして特に生涯の終わりにおいては、死をも確かに経験されました。 私たち同じ地上に歩む者として、その戦い苦しみの一部を共有させていただいている、共に歩ませていただいたりしたのではないでしょうか。しかしその死でさえも私たちをキリストの愛から引き離すことはできない。イエス・キリストによる新しい命、復活の命が約束されているから、その命が与えられているからですね。地上の死はキリストと私たちの関係の終わりではないわけです。では私たちはどうでしょうか。どんなものもこの地上の死であってもキリストの愛から引き離すことはできない。それくらい大きなキリストの愛を私たちは知っているでしょうか、経験しているでしょうか、それを本当に受け止めているでしょうか。神の御子イエス・キリストが私の罪のために、罪の身代わりとして十字架で死なれ、よみがえられた。このことを本当に知り受け止めていくとき、私たちもこのパウロと同じ信仰の確信に立つことができます。どんなものでも、苦しみであっても苦難であっても、そして最終的にはこの地上の死であっても、私たちをキリストの愛から引き離すことはできない。すでに召された兄弟姉妹がそのような信仰に生き、神の愛のうちに守られてこの地上の生涯を終えたように、私たちもそういう確信のうちに生きるものでありたいと思います。そのような神の愛に生かされていく、そういう歩みを求めていきましょう。お祈りをいたしましょう。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。主なる神様、御言葉を覚え感謝いたします。イエス様の十字架復活、その生涯において本当に私たちの罪を許し、私たちを贖い、新しい命を与えようとしてくださっている、そういう神様、あなたの深い愛が表されていることを覚えます。本当にこの愛を日々深く知るものとならせてください。そしてこの愛を知っていくときに、どんなものでも、この地上のどんなものでも、そしてこの地上の死さえも、私たちをキリストの愛から引き離すことができないと本当に確信し、その信仰に生きるものとならせてください。先に召された兄弟姉妹たちの歩みも覚え、その歩みから教えられて、なおあなたの愛のうちに確かに生きるものとならせてください。御言葉を覚え感謝をいたします。救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。